24ページ15医療コラム肺炎予防は介護予防国保でわかる健康安心独協医科大学准教授種市博美勘違いしやすい肺炎と風邪毎日寒いですね風邪をひいていませんか今回は肺炎の話ですよく風邪をこじらせて肺炎になったという方がいますそれはちょっと勘違いかも。肺炎と風邪は違うものです。主な症状は、咳、痰、発熱など、とてもよく似ています。でも、炎症を起こしている場所が違います。風邪が喉のあたりの炎症だとすると、肺炎は酸素を取り入れ、二酸化炭素を出す働きをする肺が炎症を起こしています。つまり、とても呼吸が苦しい状態です。症状としては、顔がほてって、咳や痰が多く、大きな息をしているなどであれば、周りが見てすぐに、これは肺炎かも、と気づくのですが、食欲がない、普段と比べて少し元気がないなど、気づきにくい症状もあります。そのため、風邪をこじらせたものと思い込み、肺炎を悪化させてしまうこともあります。肺炎は治せる病気？もしあなたが、肺炎ですと言われても、あまり重い病気という印象はないかもしれません。肺炎はお薬で治るような気がしますからね。下野市の国民健康保険の医療費を見ても、肺炎の治療費はわずかです。でも肺炎は注目すべき病気なのです。肺炎は老人の友。この言葉は、19世紀のカナダの内科医であるオスラーという人の言葉です。昔から、肺炎と高齢者とは切っても切れない存在でした。厚生労働省は毎年亡くなった方の死因順位を発表しています。ご存知の通り、がん、悪性新生物が1位ですが、次いで心疾患、そして3年前に脳血管疾患を追い越し、肺炎が第3位となりました。高齢者の数が増えた分だけ、肺炎による死亡者数が増えているとも言えます。昨年、約12万人の方が肺炎で亡くなりました。その約9割が75歳以上の後期高齢者でした。つまり、国民健康保険に加入されている方は75歳未満ですので、肺炎による入院や治療にかかる医療費が少なかったのです。24ページ、グラフ。亡くなった方の死因順位が示された折れ線グラフです。縦軸は死亡率が人口10万に対し、0から20刻みで300までの数字が記されています。横軸は年代が昭和22年から約10年刻みで、平成は平成2年から5年、10年刻みで、平成27年まで記されています。死因は悪性新生物、心疾患、肺炎、脳血管疾患、不慮の事故、自殺、肝疾患、結核が挙がっています。結核は昭和22年代は高い死亡率を示していますが、その後急激に下がり、平成27年は0に近くなっています。肝疾患、不慮の事故、自殺は全体的に横ばいです。悪性新生物は昭和から平成にかけて右肩上がりに高くなっています。その次に心疾患も年代が進むごとに上がっています。脳血管疾患は昭和40年から50年に死亡率の山を迎えますが、その後は減少に転じます。肺炎は平成2年頃から上がり始め、平成27年には脳血管疾患より上になりました。グラフ終わり。肺炎から寝たきりに。高齢者の場合、絶対安静の状態であれば、1週間で 10% から 15%、あるいは 20% の筋力が低下するとも言われています。実際、肺炎で入院される方は多くいらっしゃいます。そして、入院中安静にしていたら、あっという間に起きられない、歩けない状況になった方もいらっしゃいます。寝たきりから肺炎に。寝たきりになると、誤嚥性肺炎の危険が増します。実は、高齢者の肺炎は、誤嚥性肺炎であることが多く、80歳以上の肺炎の約8割が、誤嚥性肺炎であると言われています。誤嚥とは、 何かを食べたり飲んだりしたときに、それが食道に入らず、気道に入ってしまうことを言います。元気な人でも、うっかり食べ物や飲み物が気道に入り、むせてしまうことがありますよね。健康な状態であれば、咳き込むことで入ったものを吐き出せます。しかし、吐き出す力が弱くなっている場合は、そのまま肺に入ってしまいます。その時、口の中の菌も一緒に肺に入って繁殖してしまうのです。それ以外にも、夜寝ている時に口の中で繁殖した細菌を誤嚥してしまうこともあります。24ページ、図。肺炎から寝たきりのサイクルイメージ図。肺炎から寝たきりへつながるサイクルをイメージした図が表されています。まず、肺炎から安静、筋力低下、歩行困難、寝たきりと時計回りに矢印が回っています。図、終わり。誤嚥性肺炎の予防。誤嚥性肺炎の予防には、嚥下機能の維持と口の中の清潔を保つことが大切です。食事の前に口や舌を動かしたりするだけでも飲み込みが良くなります。食後や寝る前に歯磨きや入れ歯をきれいにしておくと、口の中の菌がぐんと減ります。手洗い、うがいは当たり前。さらに、肺炎球菌ワクチン接種の有効性は実証されています。ワクチン接種方法は、健康増進課、電話328905にお尋ねください。何事も予防が大切。今年の冬も寒さに負けず元気にお過ごしください。参考文献。厚生労働省、平成27年度人口動態。厚生労働省、肺炎球菌感染症。